さあ、ここからもスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いしていきます。2ヶ月に一度新生会富山病院からスタッフの皆様お越しいただいているんですけれども、今日はですね、医療通訳士の夏山ほのかさんにお越しいただきました。夏山さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。さて夏山さん、
はい、
この医療通訳士なんですけれども、一体どういった方なのかご紹介お願いします。
はい、医療通訳士といいますのは、病院で、例えば日本語の話すことのできない患者さんがいらっしゃった時に、受付ですとか、あとは先生との診療、検査、あとは入院ですとか、病院で行うすべての、行為に患者さんについて通訳を行うという仕事ですね。
最近やはり外国の方、その日本語を喋ることができないけれども調子悪くて来られる方というのは増えてきてますか？
そうですね、はい、だんだんお問い合わせの数が増えてきているように思います。
そうですか。で、住んでらっしゃらなくて もう旅行に来て調子悪くなったとかね、そういったこともきっとあるでしょうしね。
そうですね、
外国人の観光客の方もね、たくさんいらっしゃっていただけるのはいいんですけれども、
はい、
そこで調子悪くなった方にどう対応できるのかという、課題になるんですかね、病院の、ね、皆さんとしてはね、
はい、
で普段の夏山さんのお仕事なんですけれども、
はい、
1日の流れとしてはどんな感じですかね？
はい、私は新生会富山病院でフロアマネージャーとして勤務しておりまして、
はい、
その中で、医療通訳士として必要な場面で通訳を行うというように働いております。
なるほど。新生会富山病院にはね、そういうフロアマネージャーさんっていう方がいらっしゃって、こう病院に入ります、
はい、
いらっしゃるんですね。
はい、そうなんですね。ね、窓口で患者さんが安心して、医療を受けられるようにサポート案内をして、満足して帰っていただけるような案内をしております、
言ってみれば、
はい、
そんな毎日いろんなその時間に外国の方が、ひっきりなしに来るということはそんなにないわけで。
そうですね、はい、
なので、いらっしゃらない時には、
はい、
フロアマネージャーとして、
はい、そうですね、
来られた時には通訳士として働くという、
はい、
そうです。じゃあ来られたら夏山さんよろしくみたいな感じってことですか？
そうですね、当院には私は英語の通訳士なんですけれども、中国語の通訳士も1名おりまして、各当該言語の対応が必要な患者様がいらっしゃった時にはスタッフの方からご連絡を受けて対応に回るというような形をとっております。
そうですか。どうですかね、どういう、その内容というか、本当に先生とのお話をそのまま通訳していくということなんですか？
そうですね、まずは全く日本語がわからないとなりますと、どのように日本の医療を受けていくかというのもわからなかったりもされる方もいらっしゃるので、
はい、
そういった場合の案内ですとか、診察に行かれるまでのまず受付の部分の対応でしたり、診察する前の問診であったり、そういったところにも介入をさせていただいてますので、診察も入って必要であればその後のお会計ですとか、お薬をもらうっていうところも通訳必要な場合には入らせていただいてます。
確かに必要ですよね。もう1から10まできっと分かりにならない場合も多いですよね。
そうですね、
皆さん不安な顔でいらっしゃるでしょう。
そうですね、やっぱり自分の言葉が通じない場所 でしかも病気という、さらにご不安を持っていらっしゃる方なので、やっぱり自分の言葉が通じる、理解してもらえるっていうのが分かっ かるだけでも安心されるという患者様もいらっしゃいます。
そうでしょうね。どうですか、特にこう気をつけていらっしゃることってありますかね。
そうですね、やっぱりこう自分も外見としては違う国の人なので、やっぱり最初のご不安っていうのはお強いと思うので、最初に対応した時に自分は患者さんのことを全面的にサポートしますよというような対応がこう実際に現れるような対応を心がけていますし、はい、あとはその国によって文化も違ったり、中には宗教も違ったりというようなさまざまな配慮も必要なので、そういったところにも配慮できるような通訳士を目指して日々努力しております。
そうですか、
はい、
そうですよね、いろんな国の方がいらっしゃいますもんね。それこそ英語、
そうです
ね、英語喋られる、ね、国の方もたくさんいらっしゃるし、はい、まあ、中国語と英語ですから、まあ、普段はねフランス語を使っているんだけれども、
はい、
今回は英語でっていう方もいらっしゃるでしょうし、
そうですね、第二言語として使ってらっしゃるっていう方はまたちょっと違ったりします
ね。ね、そうですよね、わからないなりに一生懸命英語を使うっていう方もねおられるでしょうから、はい、ああそれはなんだか私ちょっと気が遠くなる気持ちになる。自分がもし外国で、ね、調子悪くなったらどうなっちゃうんだろうって思いますもんね。
そうですね。
その先生とのお話の場合は、先生のお話聞いてから通訳してっていう、
はい、
そういう流れですか？
そうですね。一般的に医療通訳は逐次通訳と言いまして、相手の方が喋った後に通訳が入って、交互に喋られる方の後に入って通訳をするという形式をとっています。
うん、その確実さが求められるからですかね。
そうですね、やはり医療という現場なので時には命にも関わる大事な内容ですので、うん、聞き漏らし等がないように正確さを求めてといった部分もございます。
うん、何しろ専門用語が出てきますよね。
そうです ね、
普段あまり使わないような言葉だったりしますよ ね、 すね、
普段向こうの方でもやっぱり医療の専門用語となるとなかなか聞き慣れないという方もいらっしゃるので、自分ももちろん勉強の日々ですが、それをこう通訳の中で何とか理解していただけるように通訳をするというのを心がけております。
そうですか。そして夏山さん、ただ英語がお得意というだけではなくて、ちゃんと資格を、ね、
はい、
持ってらっしゃっていて、
はい、
医療通訳士の1級、英語の1級っていうのを持ってらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、最近になって少しずつまだまだ認知度は低いんですけれども、医療通訳士という資格がありまして、1級と2級がございまして、当院の申請会の通訳士は英語と中国語ともに1級の通訳士が在籍しております。
これがなかなかないことだそうですね。少ないんですってね、全国的にも。
そうですね、病院に常駐といいますか、病院のスタッフが通訳士で中国語と英語1名ずついるというのはなかなか都市部でもないということで、
やはり外国の方を受け入れるその体制をしっかりね構築していこうという、そういう病院の、まあ、医師の現れと言ってもいいですよね。
そうですね、
しかもこの1級って1級っていうからにはなかなか取れる資格じゃないですよね。
そうですね、
ご自身で言うのも、ね、あれかもしれませんけど、少ないんでしょ、持ってらっしゃる方が。
そうですね、この資格自体がこうまだまだ普及されてないというのはございますが、やはりこう年2回試験はあるんですけれども、まだまだ 通訳士自体、1級の通訳士自体の数は少ないと聞いております、う
ん、これ2級と1級はどんな風に違うんですかね。あ、でも2級受けてらっしゃらないですか。
試験自体は2級も1級も同じものを受けるんですね。
そうなんですか。
で、点数で1級、2級というのが分かれていくという形で、
高得点で合格されたってことですね。でもそういうことですよね。
そう
ね、ねこれ試験ってどんな試験なんですか。
一次試験はですね、筆記試験となっておりまして、日本語で医療知識を問うものがありまして、うん、あとは、英語であれば英語、中国語であれば中国語で、リーディングとライティングといいますか、うん、読み書きですね、のテストがあります。そこでまず1級と2級が分かれまして。
あ、もうその時点で。
はい。
ああ、そうか、そこのペーパー試験での点数で1級、2級が決まってしまうということなんですか。
はい、そうですね。で、二次試験も実は1級、2級同じものを受けるんですね。
へえ。
ただ一次試験で2級だった方は二次試験で成績が良くても、その時のテストは2級までしか合格ができないというようなシステムなんですね。
じゃあ逆にペーパー一次試験ですごく高得点を取っても、
はい、
面接でいまいちだった場合は
2級でしたり、
ダメだったりですか。
はい、
あるんですか。
そうですね。
まあ、でも実際にね、その患者さんと接してどうかっていうことがありますから、
は
い
は
い、
そうですね。
大切ですよね。
そうですね。言語だけではなくて、こう対応の仕方といいますか、そういうのも採点されるというふうに。
やっぱりこう病院での一コマみたいな面接なんですか。
そうですね。主に診察、あるいはその診察検査の結果のお話を患者さんと、先生が行うものを通訳するといった内容になっています。
あ、じゃあ3人でお話しする場を審査員の方が見てらっしゃっててっていう、はいはい、
そうですね。試験官さんが患者さん
と
先生役をされるんですね。
なるほどね、はい、ドキドキですね。
ドキドキですね。
そうですよね。
はい、
試験はやはり東京に行って受けてくるとかそういうことになっちゃうんですか。
あ、はい、実は私が試験を受けたのは去年のことなんですけれども、
はい、
去年の秋から富山では当院新生会富山病院が試験会場となっておりまして。
すごいですね。
はい、それで私が実は初めて当院を訪れたのもその試験の時だったんですね。
それがご縁ですか。
はい、
そうですか、
はい、
でもその試験会場になる場所というのはそんなにあるわけじゃないってことですよね。
そうですね。今までは、東京、大阪、福岡、3大都市、3つの都市ですね、だったんですけども、去年、昨年は、秋には5つの都市、富山を含めて5つの都市で、ですので、なかなかそこのあたりも新生会がそういった外国人対応、患者さんの対応に力を入れているというものの一環ですね。
そうですね。
はい、
じゃあ、まあ、そういったところからも認められているということが終わりなんですね、きっとね。
そうですね。
あ、そうですか。いや、昨年受けられて1級を取られ、だから1回目でってことですよね。
そうです
ね。ですね。
はい、
で新生会に来られたのが
今年の1月から。はい、
あれ、試験いつっておっしゃいましたっけ。
昨年 の秋、
秋で、ね、まあ、で今年の1月から。
そうです、
ね、ああそうですか、結構トントンと、
はい、来ましたね。
そうですね、はい、そうですか。どうですか、1月からなのでまだ半年経ってないぐらいですけれども、
はい、
いかがでしょうか、お仕事は。
あ、そうですね、本当に新生会富山病院は患者様を第一に考えて、患者さんのご不安を取り除いて、で安心して病院からお帰りいただくといった一貫した理念が、うん、全ての職員に浸透していて、本当に心から患者さん の, 悩み不安に寄り添える素敵な医療現場だなと日々痛感しながら働かせていただいています。
そうですか。今日はお休みですか。
いえ、今日は勤務をしておりまして、
はい
はい、勤務の間の時間で
ありがとうございます。じゃあまた戻られるんですか。
そうです
ね。あ、そうですか、はい、貴重なお時間をありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
いやいやね、いつもそうやってね、皆さんお忙しい中来ていただけてありがとうございます。
ありがとうございます。
ではここで、夏山さんからのリクエスト曲をおかけしようと思うんですけれども、それこそこの4月からですね、富山シティ FM で番組がスタートしております西島こずえさんの曲をリクエストしていただきましたが、なんとお友達。
はい、小学校の同級生で、はい、昔から知っております。
そうですか、
はい、
今のつながりは終わりですか。
そうですね、なかなかこう連絡を取るというのは頻繁には難しいんですけれども、同級会というのがあったりして、うん、はい、
じゃあ入善町ご出身ということですね。
そうですね。
ああそうですか、はい、ちなみに夏山さんは小学生の頃どんなお嬢さんだったですか。
いや私はもうバスケットに明け暮れた。
あ、結構じゃあスポーツ少女みたいな、
はい、いやバスケットの時だけみたいな。
そうですか。
普段ぼんやりしてるみたいな子供でした
ね。じゃあ中学校もバスケ部とかですか。
そうですね、小中高と。
あ、高校まで、
はい、
続けております。あ、そうですか。今もやりたくなりませんか。
やりたいですね。
ねえ、
あわよくば。
あわよくば。そうですか、そうですか、はい。で、その中でもですね、ただいまという曲を選んでいただきましたけれども、はい、お好きな曲ですかね。
はい、こずえちゃんの綺麗な歌声がすごく綺麗なピアノに乗っている曲で、あと私たちの地元の西入善駅の何でしょう、電車が到着する時の、
はい、
メロディーにもなっている曲なので、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただいて癒されてほしいなと思ってリクエストしました。
はい、ありがとうございます。ではおかけします、西島こずえさんのただいまです。今日この時間は新生会富山病院の医療通訳士でいらっしゃいます夏山ほのかさんにお越しいただきました。夏山さんはこの医療通訳士の資格を取ろう、なりたいと思われたのは何かきっかけってありましたかね。
はい、そうですね、実は私はこちらに、フロアマネージャーとして新生会に入る前というのは違う医療のお仕事をしておりまして、
うん、
でそれはずっとやっていたんですけれども、ちょっとこう外の世界を見てみたいと思いまして、
はい、
海外へちょっと出てしばらく生活をしていたんですね。
あ、そうですか、
はい、
もう病院で働いてらっしゃって、
はい、
で
そうですね、実は理学療法士というリハビリの先生の資格を持って、
はい、
それで病院で仕事をしていたんですけれども。
へえ、それでなんかイギリスって突然な感じがしますけど何かあったんですか。
いや、特にこれというのはないんですけれども、ちょっとまあこう 年齢的にな節目を迎えそうな時にこうふと考えてみて、その何でしょう、理学療法士の世界だけではない他の世界にちょっと覗いてみたいなと思いまして、
はい。じゃあそれまで例えばね、留学短い期間でも行ったとか、
はいはい、
海外旅行ですごく良かったとかそういうことがあったとかじゃなくて、
実はその、留学が海外、初海外
だったんですね。おおすごいですね。
はい、あの英語を学んでみたいという思いはあったんですけれども、うん、特にそれまでは海外に行きたいとかそういうことは考え、そこまでは考えてなかったんですけれども、
じゃあその海外に行ってみたいなって思ってから実際に行くまでの期間ってどれくらいだったんですか？
約1年間。
あ、でも1年間ぐらい、
はい、
準備をされて、
いろんな準備があったのと、あとはビザを取るための準備がありましたので。
イギリスではどういうふうに過ごされてたんですか？
イギリスでは半分ほどは語学を習うためにあの語学学校に通って、
うん、
英語を学んでいたんですけれども、そのあとはこう働きながらですね、いろんなこう文化ですとか、こういろんな人種の方ですとか、
うん、
あとは私が行ったのはイギリスなんですけれども、イギリスでお住まいで、あのイギリスで活躍されてらっしゃる日本の方なんかにいろんな方にお会いして、うん、こう何でしょう、知見を深めるといいますか、いろんな経験をさせていただきました。
へ、お仕事はやっぱり医療関係なんですか？
で、あの海外にいた時は全く医療関係のことはことで働いてはいなくて、
うん、あ、そうか、違う世界を見たかったんですもんね。
そうです、
ね、ですよね。で、どれくらいですか、行ってらっしゃったのは？
約2年間ですね、はい。
で、戻ってきて、
はい、
やはりその語学を生かそうというような流れでしょうか？
そうですね、あわよくば語学も生かした。で、本来もともとはそのリハビリの先生だったので、あのそちらの方に戻る予定でいたんですけれども、
うん、
ちょっとこうイギリスから帰ってくる前にあの大きな病気をしまして、
はい、
あのこう帰国を余儀なくされまして。
そうなんですか、はい、本当はもうしばらく、
そうですね、もう 2,3 ヶ月は入れる予定だったんですけれども、
あ、はい、
あの帰国をしまして療養に専念する時間がありまして、で、あの、まあ、病気のこともあって前のようにリハビリの先生をちょっと続けられないってなった時に、さてどうしようとなって、でそこでそれでも自分の中であったのは、あの医療のお仕事を通じて何か他の方のお役に立ちたいというのがありまして、それでいろいろ考えている中の選択肢として、あの医療通訳士というものがあるというので、あのできるチャンスがあるなら挑戦してみようということで挑戦しました。
あ、そうですか、はい。じゃあいろいろ何かこうできることはないかなというふうに調べた結果、見つけたっていう感じですかね。
そうですね、あのやっぱり何が役に立つかわからない時期もあったので、とにかくその時にできることのことをしてみようというので、いろんな資格を見たり、
はい、
できることっていうのを探した結果、その一つとしてあったんですけど、それでたまたまあの申請会で試験があり、
はい、
ご縁をいただきまして、
へー、なんだか不思議な気持ちになりますね、ここにこうしていらっしゃることが。
そうです ね、
ね
いろんなご縁が重なって今ここにこうして通訳士として働かせていただいているっていうのはとても、あの不思議ではありますけどありがたいことだなと思っています。
そうですか。そうやってね、いろんなこうご経験があるからこそすごく今のお仕事に生かすことができるし、またその共感したりですとか寄り添ったりっていうことができていらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、いかがですかね。
そうですね、あの通訳士ということでやはり外国の患者さんの対応をさせていただくにあたっては、その留学先でいろんなあの人種の方とこうコミュニケーションを取ったりっていうのがやっぱり役立っているといいますか、あの特に緊張することもなく自然に対応することができますし、あとは自分がこう病気を経験したっていうその経験がこう患者様を思うときに、あのこうよりこう全て理解することは難しくても、自分の経験を踏まえてこう寄り添うことができるんじゃないかなというふうに考えています。
ただ本当に、ね、国も違えばっていう話もありましたけれども、
はい、
症状も違うでしょうし、
はい、
治療も違うでしょうし、あと医療もどんどんね進歩していくものだから、新しいこともどんどんと入ってくるでしょうし、なんかすごく学ばなくちゃいけないっていうか、勉強がもうすごく大変じゃないですか。今もも
う必死ですね。
そうですか、
はい、日々おっしゃられるように新しいことも入りますけども、まだまだ私は初めて半年も経っていない、通訳師としては半年も経っていないので、うん、あのそれでも患者さんにとっては自分が医療通訳師であるということは変わりはないので、
うん、
あの患者さんに満足して安心してあの診療を受けていただけるように日々精進しております。
そうですか。どうですか、この後のなんていうか夢とか目標とか、こうありたいなっていうのはいかがですかね。
そうですね、もっともっと経験を積んで、本当に何でしょう、自信を持ってより患者さんに接してこう通訳を通して安心して医療を受けていただけるようになりたいというのと、それがこうひいては新生会富山病院があの富山でもあの数少ない外国人の患者さんを受け入れられるあの病院となる、
うん、
ということに貢献することができたらいいなと思っています。
そうですか、ね、あのまだまだこの医療通訳士という、ね、そういった資格をお持ちの方もまだまだ少ないというお話でしたので、なのにとても大事な存在だと思いますので、これから本当に皆さんの、ね、外国の皆さんの心強い存在になっていかれるんじゃないかなと思いますので、はい、またあのベテランさんになりましたという時期にはまた違った雰囲気でお会いできればいいですね。
はい、頑張りたいと思います。
あの、まあ、何度もねこの番組に来ていただければと思っておりますので、
はい、はい、
またいろんなお話聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
ということで今日はですね、新生会富山病院の医療通訳士でいらっしゃいます夏山穂乃香さんにお話を伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。